伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今からちょうど160年前にあたる1855年11月11日、安政2年10月2日、江戸の直下を震源として大地震が発生しました。典型的な首都直下地震で、安政江戸地震と呼ばれています。当然のことながら、当時の江戸を中心に大災害となりました。首都直下地震の切迫性が指摘されている折から、この江戸地震について2回にわたって振り返ってみたいと思います。伊藤さん、
はい、
幕末にあたる安政年間といえば、日本を取り巻く状況も厳しさを増していった時代ですよね。
そうなんですね。ちょうどこの頃はね、江戸幕府の鎖国政策が破綻をしてですね、例の幕藩体制の揺らぎがだんだん大きくなっていく、そういう、まあ、いわば混乱期だったんですね。でこの江戸地震の起きる2年前の1853年の7月には、ペリー提督が率いる黒船4隻が浦賀沖に現れて、その幕府に国書を手渡してですね、通商を迫ったんですよね。それでこの黒船は江戸湾、今の東京湾ですね、江戸湾にまで侵入してきたもんですから、幕府は慌てふためいて、江戸の市中が大混乱になったわけなんです。でこのペリーの艦隊がやがて立ち去っていくと、今度は入れ替わるようにですね、ロシア艦隊、これプチャーチン提督が率いている艦隊ですが、これがまた日本との国交の樹立を求めて長崎にやってくるんですね。でその翌年の1854年の3月、再びこのペリーの艦隊が来航したんですが、そのペリーとの間で日米和親条約が結ばれて、さらにその後日本とイギリス、それから日本とロシアの和親条約も締結されて、ようやく日本がこの時点で海外に門戸を開かせられるということになった。ですからこうしてその江戸幕府の鎖国政策が幕を閉じた、そういう時代だったんですね。
そういう激動の時代に幕府のお膝元で江戸地震が起きたんですね。
そうなんです。実を申しますとね、江戸地震の前の年、1854年の12月23日と24日にですね、安政東海地震と安政南海地震がですね、わずか32時間の間隔を置いて相次いで発生をしたんですね。でこれいわゆる南海トラフの巨大地震で、東海地震も南海地震もどちらもそのマグニチュード 8.4 という大地震だったんです。で、まあ、地震と大津波によって大災害になりました。そしてね、この2つの巨大地震が起きてからおよそ11ヶ月後にこの江戸地震が起きるんですね。で当時の、ね、庶民が、ね、こんな教科を作ってるんですよ、はい、太平の世を大変に揺り返し、上もゆらゆら下もゆらゆらという、こういう教科を作った。つまりこの幕府の政策がですね、内政外交両面で本当に大揺れに揺れていた最中に大地震が起きたもんですから、まあ江戸の庶民はこういうような教科を読んで風刺したというわけなんですね。
ところでこの江戸地震はどういう仕組みで発生したんでしょうか。
これね、発生のメカニズム、仕組みについてはね、いろんな説が提唱されてきてるんです。というのはね、関東地方の地下の構造ってのは大変複雑でしてね、この陸地を乗せている北米プレートの下にフィリピン海プレートという海のプレートが沈み込んでいる、さらにその下に太平洋プレートが沈み込んでいるんですよ。そのいろんな説というのはですね、例えば北米プレートの中が割れて起きた地震なんだという説とかね、あるいは北米プレートとフィリピン海プレートの境目で起きた地震だという説、それから フィリピン海プレートの中が割れて起きた地震だと。それからその太平洋プレートの上面、上の面で起きた、いわばプレート境界地震だという説。さらにはですね、太平洋プレートの中が割れて起きた地震。まあ本当にいろんな説が提唱されてきたんですね。ところがね、最近になって、この地震の発生メカニズムについてですね、新しい説が提唱されました。それはね、関東フラグメント。フラグメントってのは断片という意味ですね。関東フラグメントといってですね、200万年か300万年ぐらい前に、この太平洋プレートが割れて、その断片がね、関東地方の地下に存在していて、このフラグメントと太平洋プレートとの境界でもって地震が起きたのが、どうもこの江戸地震だったんではないかという推定なんですが、まあこれいずれにしても、ちょっと難しい話なんですが、今後の検証に待たなければならないということなんですね。
この江戸地震の震源地はどのあたりだったと考えられてるんですか？
はい、あのね、まあ当時のことですから地震計なんかありませんからね。でまずはね、どうやって震源の位置を推定するかっていうと、古文書などに書かれている被害の分布をもとにして、震度の分布を求めてね、でどのあたりが震源地だったかっていうのを推定していくんですね。でその結果、どうもこの安政の江戸地震というのは東京湾の北部のあたりを震源として起きた地震だったというふうに、まあ、推定をされているんです。
被害の状況についてはさまざまな古文書に記されているんですね。
そうなんですね、安政検問誌とか自風録とか破れ窓の木とか内野のちみ草なんていうね、まあ、たくさんの古文書に詳しく記述をされているんですね。でこれらの文書に記された家屋や土蔵、それから城や、まあ、お寺とか社ですね、そういったものの被害からそれぞれの地区における震度というものが推定をされたんです。でそれによりますとね、江戸市中は現在の気象庁の震度階で言いますと震度5弱から6強ぐらいの揺れに見舞われていたことがわかるんです。でこの揺れの強さというのはね、とりわけこの地盤との関係が著しくって、あの中積層が厚く堆積した低い土地であるとか、あるいは入り江を埋め立てた地域では、まあ、震度6弱から6強のひどい揺れだったというふうに推定をされているんですね。その中でもね、現在の日比谷から丸の内大手町にかけては、あの震度6強の激しい揺れに見舞われました。でそもそも日比谷の語源、これ日比というのは乗り日比のことなんです。ですから昔はね、入り江でもってそこであの海苔の養殖が行われていたわけなんですよ。でこの日比谷入り江は17世紀の初めにその幕府の手によって埋め立てられて、町づくりがずっと進められてきたところなんですね。
ということは地盤は軟弱だったんですね。
そうなんですよね。この入り江を埋め立てた土砂の厚さは、例えば今の丸の内付近でおよそ10メートル、日比谷のあたりでおよそ20メートルと言われています。ですからね、この地域はあの過去に起きた大地震、例えば1703年に起きた元禄の大地震とか、それから今日お話ししている1855年の安政江戸地震、さらにはあの1923年大正12年のあの関東大地震でも共通してね、この甚大な災害に見舞われてきているんです。ですからこれ、地盤環境とあの震害、地震による被害との関わりを示す、まあ良い例だということができると思います。でまあこの安政江戸地震による災害については次の回でまた詳しくお話をします。
伊藤和明さんでした。